皆さんおはようございます、昨日からちょっと雨だったんですけれども、まあ、雨の日でも晴れの日でも、曇りの日でも、全てが神様の恵みだと信じます。ハレルヤ。皆さんこの神の国について、皆さんよく理解していますか？聖書読んでも、メッセージをいくら聞いてもよくわからないということは事実ですよね。それでイエス様はこの、マタイの福音書13章で神の国について7つの、例えで話してくださいました。それにしても神の国ということは何なのかよくわからないということです。そして弟子たちが私たちの代わりにイエス様に尋ねてくださいまし、くれたんです。なぜ、例えでお話になるのですか？と。皆さん、なぜイエス様は、まあ、比喩、まあ、この例え、比喩と言うんですけども、比喩でお話にしたでしょうか？まあ、11節のことが答えになるのではないかと私思います。皆さん、聖書でも、また前のスクリーンでも、出ますので一緒に共に読みたいと思います。読んでみましょう。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されていますが、あの人たちには許されていません。この11節によると許された人、許されてない人、こういうように分けていることがわかります。イエス様が比喩で言われたことは、許された人だけ知らなければならないからということです。そこで、それで、御国のことを今、奥義と言いました。秘密ということですね。これが私たちが、まあ、御国についてよく理解できない一番目の理由なんです。奥義だから、秘密だから、よく知らないということです。申し上げたようにですね、皆さん、私たち聖書読んでも、聖教を聞いても、いや、御国って何？神の国って何？そういうふうに私は思います。なかなか理解できないということですね。まあ知ってると思うんですけども、もう考えてみたらよく知らないということです。なぜならば今この奥義というだから、秘密だから、隠されているからということです。ここで言う奥義ということはですね、私たちが自然である本性では、気づくことができないものであり、また神様が開けてくださる時だけ知ることができます。見ることができます。それを神秘的なものだから、私たちがよく知らないということです。それでイエス様は、この例え話、まあ、一節からのことが出るんですけども、種まきの農夫の比喩を通して、最後、9節を見ると、耳あるものは聞きなさいと言われました。耳あるものは聞きなさい。誰でも耳持っていますけども、この肉的な体の耳ではなく、これは心の耳、霊的な耳ということです。だからこれは、知るされた人たちだけに、神イエス様が言われたことです。この御国についてのイエス様のメッセージ、今例えとして13章でずっと全部この御国の説明なんですけども、イエス様のメッセージは明確ではない。また単純なものでもありません。これが優しいメッセージではありません。誰もが理解して受け入れて実践できるものではないということです。3年間、イエス様に付きまとったこの弟子たちさえも、イエス様の話を聞いて誤解しました。例えば、イエス様はご自分の死と復活について続けて言われましたが、それを聞いた弟子ペテロは、主よ、とんでもないことです。そんなことはあなたに起こるはずがありません。と、いさめました。すぐイエス様はペテロに下がれサタン、強い話をしました。下がれサタン、 あなたは神のことを思わないで人のことを思っているんだと言われました。この話を聞いてペテロだけではなく全ての弟子たちはもう本当に当惑したと思います。下がれサタンと、こんな強い言葉までイエス様は使われたんだということですね。またイエス様とたくさん論争したパリサイ人たちや立法学者たち、またこのサドカイ人たちもイエス様の教えを理解することはできませんでした。彼らは立法について詳しいと思っています。自分たちはよく知っていると思いましたが、イエス様の質問にはちゃんと答えられなかったんですね。使徒パウロはこのようなことに対して次のように言いました。コリントへの手紙見ると、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその意図には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからですと。何の話でしょうか、これは。神の御国の奥義は聖霊に御霊に属する人だけがわかるものであるということなんです。それでパウロは自分に対して神の奥義の管理者だというような表現もしました。神の御国、この奥義の管理者だと。許された人ということでしょう。11節でのあなた方には奥義を知ることが許されているという表現も同じ言葉なんです。僕と皆さんも御国の奥義を知ることが許されたものだと信じます。ハレルヤ。信じないんですか？確信ないんですか？なぜならば、先週のメッセージ、私たち見ました。聖霊に満たされたものだから、ハレルヤ。私たちは聖霊に満たされているから、聖御霊に属しているもので、この奥義のことを知ることが許されていると。中二節、まあ中三節がそのことを今意味しているんです。御霊に満たされた人がもっと御国のことを正確にわかるという意味なんです。もっと豊かにわかるということなんです。そうでない人は見ても聞いても悟ることができないという話。聖霊の助けがないと、皆さん、私たちは神様の言葉を理解することができないんです。この聖書、熱いですね。まあ、この読むこと大変ですね。でも、一節も、神様、聖霊様の助けがないと、理解できない話がいっぱいです。ここで皆さん、私たちが知っておくべきことがありますけれども、イエス様が、御国についてたくさん比喩で語られましたけれども、それは私たちがよく理解できるようにされたことではありません。その反対です。イエス様がご自分が誰なのか皆さん直接に言われたなら、神の国の福音を伝えられる前に捕まえて殺されたでしょう。だからイエス様は、私の時はまだ来てないと言われながら、比喩で神の国についてご自分について話したんですね。耳あるものが聞くということです。許されたものだけがその意味がわかるということです。だから比喩で言ったのは、私たちがよくわかるようにそうではなく、聞いてもわからないようにさせたということです。反対です。だから私はこのメッセージを、イエス様の話を聞いても、よく知らない、わからない、曖昧、これ、 と思うけど考えてみたら違う、そういうようなことを私たちは感じているんです。これが奥義だから神の国について御国についてよく知らないこのことですね。またその御国についてよく私たちは理解できない理由に二つ目は障害物があるからです。邪魔するものがあります。以前私たちはですね、こう思いました。人たちがイエス様を信じない理由は、この聖書の言葉が結構昔の言葉で書かれていたから、読んでもわからないから、イエス様を信じることができない、難しいと思った時があります。今も日本でも口語訳ということは読んでもわからないですね。それで現代語で優しく翻訳したんですけれども、相変わらず人たちはイエス様を信じないんです。だから聖書の言葉が難しいから理解できないから神イエス様を信じないわけではなく、問題は原因は自分にあるということなんです。私たちの人間の中にこの邪魔するイエス様を信じるようにすることを邪魔する何かがあるということです。それが何でしょうか。一番目が、知的な傲慢です。自分は全部知っている。自分はよくわかっていると。パリサイ人たち、立法学者たち、サドカイ人たちがその問題を持っていました。だから彼らはイエス様の話を聞いてもイエス様から学ぼうとしなかった。できなかったんです。なぜ？自分は全部この立法のことをよく知っていたから、イエスが話すことは間違っていると思ったんですね。だからイエスから何も学ぶことができなかった。彼らがイエス様を受け入れなかった理由も、イエス様を十字架でつけた理由も、ここにあります。自分たちは、全部して正しいと思うから、思ったからイエス様を受け入れしなかったんです。この知的な傲慢さが私たちの中にあります。信仰生活を長くした人たちの危ないことはそのことです。私はよく知っていると。それについてイエス様はこう言われました。このマタイの11章。見ると、天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子たちに表してくださいました。ここに知恵ある者、賢い者、誰でしょうか？先のパリサイ人たち、立法者たち、サドカイ人たち。つまり自分は立法のこと、聖書のことをよく知っているんだと思う。自ら知恵があると思う人たちを、今イエス様は知恵ある者、賢い者とこういうふうに表現しました。普通の人ならイエス様の教えを素直に受け入れましたけれども、すべてを知っていたと思ったこのパリサイ人たち、傲慢な人たちは受け入れなかったんです。いや、できなかったんですね。じゃあ反面、幼子たちはどんな人ですか？心が素直な人たちです。そのような人たちは、御言葉を下へ求めます。信仰でその言葉を受け入れます。イエス様の比喩によると、まあ、この中三章の一節から九節までのこの比喩によると、その人たちの心は、良い地のような心を持っている人たち。彼らは、神様の言葉を主体求めて、積極的に受け入れるんです。アーメンと答えながら受け入れるんです。この、そのような人が、この御国の奥義が、悟られて、 もっと豊かに味わうことができます。ハレルヤ。素直な心を持っている。子供たちは素直でしょ。また御国を悟れないように、またこの働くこの邪魔するこの知的な傲慢は、さっき言ったように言葉を受け入れるその態度の問題なんです。霊的に傲慢な人は、皆さん、言葉に見言葉に関心もなく期待感もありません。彼はもう聞こうともしないんです。学ぼうともしないんです。そのような人は御国を経験することがもちろんできないんです。イエス様は御国を、まあ、さっき申し上げたように種をまく農夫に比喩しました。そこで私たち養一になるべきだと、私はこの学びました。この養一ということは、神様御言葉を主体求める心で、もう積極的に受け入れる心で、また、期待感を持っている心で、アーメンとしていただく心だと信じました。その心が私たち必要です。自分は全部していると思って、まあそれを共有することではなく、養一には種がまかれると、100倍、60倍、30倍の実が結ばれて、御国をもっと豊かに味わうことができます。ハレルヤ。そのような人、その心が私には必要であると。御言葉に対する、接する心の問題です。どのこれを受け入れるべきなのかとです。しかし、この道端、岩地、また、茨のようであって、世のもので満たされた心には、御国の神様の御言葉が巻かれても、それを共有します。すると、御国を経験することができないんです。十二節、十三節を見ると、持っているものまで取り上げられるんだと書いてあります。信仰生活を長くしてもあまり変化がない人います。生活が変わらない人います。その人は自分の霊的な状態がどうなっているのか顧みなければならないです。自分の霊的な状態、今どうなっているのか顧みなきゃならないと思います。このような人は、さっき申し上げたように、御言葉を受け入れる態度が違います。見るとわかります、皆さん。あんまり関心もなく、期待感もなく、その人は魂が病んでいるということなんです。また皆さん、知的なこの高慢以外にも障害物がまたありますけれども、それが、偏見です。人たちは、この世の人たちはですね、聞くこともなく、キリスト教を、イエス様を排斥します。まあ、聞こうともしないんです。ただ、教会は悪いところ、まあ、教会は間違っている、イエスはいない、まあ、偏見を持って、まあ、最初から排斥します。特に日本はもっとそうだと思います。歴史的なその影響もあるから、教会は悪いところ、教会行くと、もう、いろんな被害があるから、教育されて、その偏見を持っています。パリサイ人たちも、イエス様に対して偏見を持っていました。彼らは、ナザレから何の良いものが出るだろう。彼は、大工に過ぎない。こんな視線でイエスを見ました。だから、 イエス様の言葉を受け入れなかったということですね。彼らはイエス様に対して悪い偏見を持っていたから、イエス様がどんな言葉や行動をしても咎めるものがないか、これを見つめようと知ったんです。私たちが神様の御言葉を聞くとき、このような偏見があってはいけないということです。ハレルヤ。素直な心で主の言葉をそのまま受けることが必要です。自分が欲しい言葉だけ取って、好きではもの、言葉をもう後にして、また捨てて、信仰生活すること、良くないことです。神様の言葉は、すべてが私たちに必要だと信じます。もちろんこれは人に対しても同じです。偏見を持っていると、その人を正しく見ることができません。悪い偏見を持っていると、すべてが悪く思われるからです。これは信仰生活の中で、また共同体生活の中で、本当に大事なこと。人に対しても神様に対しても御言葉に対しても偏見を持ってこれを見ると、そのように思われて、そのようにそれだけが見えるということです。邪魔する三つ目がありますけれども、それが15節に書いてあります。皆さん15節ともに読んでみましょうか。聖書でもスクリーンでもいいです。読んでみましょう。せーの。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。この三つ目の障害物、それは心が鈍くことです。心が鈍くなっていることです。心が鈍いという言葉を皆さん、英語の聖書、NIV 訳では、心が硬くなったと訳されています。皆さん、この、私たちの頑丈ありますね。お酒を飲みすぎて、またはいろんなストレスで、まあ、頑丈が硬くなる場合が結構あります。そうするとどうなりますか？結局は死にます。危ない状態になります。心が硬くなると、同じく心が埋されて何も感じなくなるということなんです。そのような人はですね、神様の言葉がまかれても、それを聞いても、何の反応がありません。なぜ？心が埋されているから。何の感情もないということです。反応しないということ。皆さん、神様の言葉に反応しないということは皆さん本当に危ないことなんです。しかし、私たちはそれに対してあまり気にしないようです。自分が神様の言葉をに反応しないことを、それさえも知らないからです。また、ジョン・ウィクリップその訳では、この心が固くなったということを、心に死母が覆っていると訳されています。面白い表現ですね。心に死母が覆っているんです。もうすぐ理解できますね。何の状態なのか。皆さん、私の心臓の血管に脂肪がたくさんあるとどうなりますか？心臓が正常に作動できないです。血が流れない。心筋梗塞で倒れる危険性が高いです。心が硬くなって心を脂肪が覆っていると、皆さんこれは心が病気になっているということなんです。そのような人は神様の言葉が聞こえてきない、言葉に反応できない、どんな言葉を聞いても 反応することができない。もちろん御国に対しての関心もありません。中4節中5節の言葉は皆さん、イザヤ預言者の言葉を引用したんですね。イスラエルの民たちの霊的な状況を表現したことです。これをイエス様が引用されました。またイエス様も他のところでこのように言われました。ルカの7章32節見ると、広場に座り互いに呼びかけながらこう言っている子供たちに似ていると。笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった。弔いの歌を打ってあげたのに泣かなかった。です。皆さん楽しくて笛を、まあ、吹くと皆さん、まあ、自然に体がですね、まあ、反応するんです。踊りまではしなくてもなんか反応するんです。楽しい時は、私は賛美する時、まあ本当に神様恵まれると体が動かれるんです、動くんですね、自然に。また悲しい時には泣くんです。隣で誰かが泣くともう同じ涙が出るんです。これがある面で当たり前なんですけれども、あなた方は全然反応しないんだとイエス様の話なんです。これは心に問題があるということです。イスラエルの民たちの霊的な状態が今、心の状況、状態がこうなっているんだということ。そういうイエス様は今、イザヤ預言者の預言を借りて話したということです。これはイスラエルの民たちだけの問題でしょうか、皆さん。現在自分自身はどうでしょう。神様の言葉を聞くと目がキラキラ光って、まあ胸がドキドキしていますか。それでなく何の感情もなく、悲しい言葉にも祝福の言葉にも何の感情がない、反応しない心ならば、今自分の心に霊的、霊に問題があるかもしれないです。心が硬くなって、もしかして自分の心に脂肪がいっぱいに覆っているかもしれないです。心が硬くなったということは何でしょう、皆さん。心に脂肪が覆っていることは何でしょう、皆さん。私の心に世のことで世のものがいっぱいになっていることを意味します。主のことで御霊に満たされることではなく、世のものを食べすぎて、世のものを飲みすぎて、欲張りすぎて、世のものがいっぱいになっている。だからそこに神様のことを考える余裕がない。御霊に対して、御国に対して、御言葉に対して考える余裕がない。なぜ世のことでいっぱいになっている私の心だから。これが心に脂肪が覆っている、心が硬くなっている状況です。御国と地獄、あんまり考えないんです。永遠の命、いや、あんまりそれは、死んだからものだからあんまり考えないんです。神様のイエスキリストの福音、教会で話せばいいんです。外ではあんまり話さない。聞いても理解できないですね、その人たちは。もちろん神様の言葉に従順も従うこともできない。こういうな言葉話しすると、気持ちよくないですね。祝福の言葉だけ期待されるかもしれませんけれども、でもイエス様の話はほとんどこういうような話ばかりです。今、あなた自分自身を見なさいと。 予言書ほとんどが全部そういうの話です。それで、旧約のホセア預言者は、このように言いました。一緒に読んでみましょうか。せーの。あなた方は、高地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て、正義の雨をあなた方のゆえに降らせる。自分自身も知らずに、皆さん、私の心が、硬くなります。その心を開拓しなさい、耕しなさいということなんです。私の心はですね、自分も知らずのうちにいろんなものが入っちゃうんです。世のものが全部入っちゃうんです。それで、それが積んで、結局はもう硬くなるんです。だから、日々、皆さんは私たち心を耕すべきです。ハレルヤ。開拓すべきなんです。ひっくり返すんです。上とは下を。そうすると、柔らかい心になります。今が主を求める時だからと今、預言者、ホセアはこのように叫びました。3000年前の予言ではなく、今もこの言葉は私たちに必要な言葉と信じます。今が主を求める時でされるや、そうすると神様は正義の雨、恵みの雨を降らしてくださるということでされるや、注いでくださるんです。聖霊のことを私たちに満たしてくださるんです。皆さん、今まで私たち、御国に対して理解できない理由の理由についていろんなことを見ました。一番目は、おこぎだから、秘密だから理解できない。二番目は、障害物があるんですけれども、それが知的な傲慢で、また偏見で心が硬くなっている、鈍くなっているから、この神の国について理解できないんだと思うんです。そしたら三つ目は、この奥義、秘密の内容は何でしょうか。この奥義の内容は、今十五節をもう一度読みたいと思いますけれども、はい、皆さんもう一度読んでみましょう。せーの。この民の心は鈍くなり、目は遠くなり、目は閉じているからである。彼らはその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。さっき申し上げました、イエス様が比喩で語られた理由は、許された人だけが知らなきゃならないから。その人は、そこの意外の人たちは、もう、わからなくてもいいんだと。なぜ、このような状況だから。イスラエルの人たちがこのような状況で、神様に対して心が鈍くなって関心がないから、もしかしてその人たちが神様の言葉を聞いたら、癒されるかもしれないからと、この恐れがあります。いや、これは何の話でしょう。このように神様に関心がない、神様の言葉に関心がない、もう心が鈍くなって、心が硬くなった人でも、神様の言葉を聞くと、癒されるんです。ハレルヤ。その人でも救われるんです。ハレルヤ。だから今、イエス様がこの言葉をしながら、そんな人、その人たち、変えるか、もう恐れがあると。変えてくるか、恐れがある。これは本当に神様の愛の言葉を逆に表現したことです。神様の言葉は、どんな人でも、悪い人でも、聞くと、癒されるんです。イエス様を信じる、告白すると救われるんです。されるや。これが、神の国の奥義の 内容です。無知な人でも、心が固くなった人でも癒されて救われるんだということです。聖書は最初から最後までこの救いに対して語っています。創世記一章から黙示録の最後まで全部このイエス・キリストの救いに対して話しているんです。神様のご計画は全ての人が救われることなんです。ハレルヤ。そしてヨハネの一章に書いてあるように、三章に書いてあるように、誰でも神の子イエス・キリストを信じると永遠の命が与えられて、神の子になる特権が与えられるんです。ハレルヤ。ヨハネ一章一章二節です。これが奥義です、皆さん。しかし世の人々はこれがよく知らないんです。なぜならば、このようにコリントの2章7節に、奥義のうちにある、私たちは奥義のうちにある隠れた神の知恵を語るのであってと書いてあります。隠れているから、世の人たちはこれを知ることができない。隠されているから世の人たちは知らないんですけども、許された人、選ばれてたち、神さえ召されてたちはこの奥義ごとを分かると。ハレルヤ。イエス・キリストが、つまりイエス・キリストご自身が奥義です。ハレルヤ。これが神の国の秘密なんです。16節17節、今最後なんですけども、皆さんともに読んでみましょう。はい、せーの。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に言います、多くの預言者や貴人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞きませんでした。今イエス様は弟子たちに何を今見ているとおっしゃいましたか。救い主であるイエス・キリストを見ているんだ。メシアを今あなたたちが見ているんだ。メシアの言葉を今あなたが聞いているんだ。これは昔の預言者たち、貴人たちが本当に切に願ったことだ。しかし彼らはこれを見ることはできなかったけど、今あなた方はあなた方の目で、あなたの耳でこれを直接見て、今聞いているんだ。だからあなた方は幸いな人だ。こういう話です。ハレルヤ。神の国の、神御国を今直接見ているんだという話なんです。言葉なんです。神さん、皆さん、神の国は食べたり飲んだりすることではありません。神の国はここにある、あそこにあるというものでもありません。イエス・キリストが御国で、イエス・キリストが奥義です。ハレルヤ。今、それを見ている、そのイエス様の話を、メッセージを聞いている弟子たち、あなた方は幸いな人だと今イエス様はおっしゃったのです。皆さん、私たちの人生でイエス・キリストを経験したことが一番幸いなことだと信じてほしいです。ハレルヤ。自分がこの世の中で一番幸いな人だとこういうような確信が必要なんです。まあこれがイエス様の話です。私の話ではありません。イエス様の話です。あなた方が一番幸いな人だと。なぜ御国を見ているこのメシアであるイエス・キリストのことを今聞いているからと思います。 これが私が信仰生活の理由でしょ。だから皆さん、少しの小さなことで悲しい思うことではなく、小さいことで自分の人生は不幸だと思うことではなく、逆に今私たちは、自分はこの世の中で一番幸いな人生、幸いな人だと今このように確信持って言うべきです。ハレルヤ。これが神の国の奥義です。御国の奥義の内容はイエス・キリストそのものです。だから皆さん、他の人たちが神の国って何でしょうと言われたら、イエス・キリストと言っても十分でされるや。これが答えだからです。御国のメッセージは、皆さん、自分が何を行うべきである、何を行うべきではないということについての倫理的な教えではありません。もちろん良い行いしなさいと、まあ、聖書には他のところでは書かれていますけれども、すべきがすべきないかそうではなく、御国のメッセージはイエス・クリストであると、これを今自分が見て経験して聞いて幸いな人生を今過ごしていると。だから自分は今神の国を所有したものおように確信持って過ごすべきだと信じます。良い心を持って、イエス・キリストが、まあ、例えとしておっしゃったように、良い地になって、良い心になって、いつでも言葉がまかられたと、その心で100倍の実、60倍、30倍の実が結ばれて、もっと豊かな人生を過ごすことができる一人一人になりますように祝福します。ハレルヤ。このような人生、このような家庭、このような教会になりますように皆さん共に祈っていきましょう。アメン。